積極的にボタンをつけたい。あともっと知識が欲しい。東郷十五のウェルダン200g。どうも、東郷十五です。ありがとうございました。先週はちょっとお休みしちゃったんですけども、その前の回と前の前の回ですね。なぎさんをゲストにお迎えしてのゲストトークということで、本当に長尺で。はい、ちょっと僕の方にまとめる力がもっとあれば、もっとこう、言いたいこととかね、こう、綺麗にまとめて、なおかつ長すぎずちょうどいい時間にまとめることができたんですけども、まあ、人と話すのってやっぱ楽しいなっていう、そういうこともありまして、はい。合わせてだから、3時間ぐらいとかですかね。はい。長い長尺のトークになったんですけども、まあ、個人的には本当に楽しくトークをさせてもらいまして、そして、その内容が、ちょっとでも皆さんに伝わればいいかなと思って、はい、ほとんど切らずに。もう、本当なら、編集でもっと、こう、聞きやすいテンポにしたりとか、あとはちょっとここは、なんかこう、中だるみな感じでたかなっていうところを切ったりとかして、いい感じにまとめて、で、うん、まあ、前編後編で行くんなら、まあ、1時間ずつとか、まあ、そのぐらいにして、お送りするで、泣く泣くカットした分とかは、またどっかで未公開分としてまとめて出すとかって、そういう手もあったんだと思うんです。それはもう、俺の力の問題なんですけども。はい。まあ、そういうこともせず、もうとりあえず喋った分頭からケツまでドンと出しちゃおうっていう形で、やらせてもらいました。ものすごい力技で出させてもらいましたけども、いいね、ありがとうございますということで、本当に楽しく喋らせてもらってね、クイズの話が中心だったんですけども、はい、喋りながらもっとクイズしたいななんて思ってまして、で、そんな風に思いながら、こう、クイズへの意欲とか思いがこう高まりつつ、またその後すぐに、行ってきましたスラバーですね。はい、僕の今、本当にクイズどころの中心です。はい。スラバの方に、まあ、5月の回ということで参加させてもらいました。もうね、行くたんびにここでお話しさせてもらってますけども、はい、今回もね、今回秋葉原ですかね、いつもとちょっと違うところで、まあ、それでもいつもやってる場所と近い場所ではあるんですけども、そちらの方で参加させてもらいました。で、今回はね、もう本当に、今回はねえっていう言い方もどうかと思うんですけども、で、そうするともうね、来月以降のプレッシャーがね、のしかかってくるかもしれないんですけども、いや、4月で年度変わりじゃないですか。僕もちょっと色々ありまして、忙しくって、ちょっとクイズにちょっと触れることが減ったというか、クイズ以外でプライベートでちょっとバタバタすることが多くて、なかなかちょっとクイズの方ができなかったっていうのもあって、いろいろとね、知識の取りこぼしであって、普段の俺だったら、もうちょっとクイズをやってたりとかしてて、なんかこう、勘が鈍るというか、自分としての勘が鈍るみたいなところも、もうちょっと抑えられたのかなとは思ったんですけども、それがちょっとね、できなくって、結構錆びついた状態で、お前の本来の実力なんじゃねえの?それが、みたいな、そういうのなし。そういうの一個なし。違うんだって、朝ごはんちょっと今日重めのやつだったから、横っ腹痛くって今日、だからマラソン大会ちょっと頑張るけど、みたいな。ちょっと横っ腹痛いから、あんま本気出せねえかも、みたいな。そういうやつ。そういうやつだったんですけども、まあそれでも、やっぱ、 自分としてちょっと自信がない状態で挑んでも、周りの人がどんなクイズやるんだろうとか、今回はどんなクイズが出るんだろうみたいなのはすごく楽しみだったんで、そういうところも楽しみにしつつ、そんな中で自分がクイズに挑むとどこまでの力が出せるんだろうみたいなのもちょっと知りたくもあったんで、ちょっとね、そういういろんなこう新しい発見とか、ちょっと見どころみたいなのを自分の中で持って、クイズ会の方に参加させてもらいました。ちょっとそんな話を今日はしていけたらなと思いますんで、どうかよろしくお願いします。
ゼロカロリー飲料。
ベルダン200g。
改めまして、東郷15です。はい。今回はね、本当に、ゴールデンウィークを挟みつつですよ。ね、ゴールデンウィーク前も後も忙しかったんだよな。ちょっとね、本当プライベートで、いろいろと環境が変わりまして、最初から言い訳ですけど最初から言い訳ですけど、何かいや、あのね、光栄なことに、この僕が参加させてもらってるスラー場での、スラハイですか、もう2回も優勝させてもらってるんですよ。なので純粋にクイズめちゃくちゃ楽しいんですよね。ここでのクイズが本当に楽しくって、早押しクイズもあるし、早押しクイズ以外のね、ボードとか使ったクイズとか、映像っていうか画像を見て答えるビジュアル系のクイズがあったりとか、ちょっとこう、クイズとは違うちょっとひらめき要素を、ひらめきの方の筋肉を使う、そういうクイズがあったりとか、あとちょっと運が絡むような、ちょっとこう、みんなで盛り上がれるようなゲーム性の高いクイズがあったりとかっていうんで、本当に、この、なんていうのかな、長丁場ではあるんです。この1回のクイズ会がすごく長丁場ではあるんだけど、その長丁場を飽きさせないいろんなクイズの出し方みたいなのがあって、本当にね、楽しみなクイズ会ではあるんですよ。で、そこでこうさっきも言った2度の優勝をさせてもらっていて、で、半端な成績は残しちゃいけねえなっていう自負がね、もう純粋に楽しめばそれでいいと思うんですけども、でもやっぱりね、まだこう対戦したことがない人もいるし、そうすると自分が今までの成績 SNS とかでも出させてもらってますけども、その場での成績見てあんな奴がいるのかって思ってる人もいるわけですよ。で、まだお会いしてないけども嬉しいことにこのラジオは聞いてくれてますって言ってる人もいて、まあ、ラジオ聞いてくれてたら、あのなんか村っ気の激しい奴だっていうのはだいぶ理解されてるのかなとは思うんですけども、それでもやっぱりこうね、俺が出たらちょっとこう、おあいついるのかって思われてるんじゃねえかみたいな、そういう自意識過剰があったりとかして、で、まあ半端なクイズはちょっと見せられないなっていう自負はやっぱり、そのなんていうのかな、自分のやっぱクイズ力として、なんかダラダラやってるところは見せたくないというか、ちゃんと自分は自分なりにクイズというものを楽しむために頑張ってるんだよってところは見せたいわけです。なんか中途半端なやつ来たなって思われたりとか、なんか場の、その場の空気を悪くするようなクイズの仕方だけはしたくないなっていうのはあるんで、そこはなんかちゃんとしていこうとはいつも思ってるんですよ。これはなんていうか自分の中での最低限のマナーかなと思って、こう恥ずかしくないクイズができるようにしようとは思ってるんです。実際どうだかはわからないけど。で、そんな中ちょっと、こう年度代わりで忙しくって、なかなかこう、プライベートでも自分の中でクイズっていうのがね、こう、ちゃんと向き合えない期間が長かったんですよね。で、そんな中スラハイに挑むということで、ちょっと緊張はしてたんですよ。大丈夫かなと、今回ちょっと大丈夫かなって思ったりはしてたんですけども、まあ、思ったようなクイズができなかったとしても、他の人のクイズで学ぶこともあるだろうし、あとは、こう、どんなクイズが出るのかっていうのを、このクイズ出題を見て学ぶこともあるだろうなっていうふうに思ってたんで、まあ、ちょっとね、こう、いいところが見せられなかったとしても、何か持って帰ろうと思って、それで今回は挑ませてもらったんですよ。で、毎度毎度僕なんか本当に、ちょっと、移動に時間がかかるんで、早めに到着するんですけども、今回もちょっと早めに到着しすぎて、2時間ぐらい早く着いてるんですよね。秋葉原に。 ね、もう暑いんですよ。今までちょっと冬とか春先だったんで、早めに着いても結構、こう、じゃあ周辺を散歩しようつってうろうろできたんですけども、こないだ行ったらほんと暑くって、うろうろ散歩、まあ、秋葉原も結構、通い慣れた街というか、昔よく来てたんで、散歩するほど、なんていうかな、こう、新しい発見、まあ、変わってはいるから、そういうのも見られるんですけど、まあ、割と早めに、もう、飽きちゃって、秋葉原散歩が、どうしよっかななんて思って、しょうがないから、ちょっと近くの、こう、カフェとか行って、コーヒー飲みながら、ちょっとこう、時事のおさらいとかをしてたんですよ。ニュースサイト見たりとかして、こんなの出そうだなとかって、おさらいしてて、時間潰してんで、まあ、集合という形で、現場に着かせてもらったんですけど、まあ、今回もね、初めてお会いする方もいれば、何度かお会いした、お会いする方もいてっていうことで、いよいよクイズが始まるぞっていうことでね、本当に、ドキドキ、本当にギリギリまで、めちゃめちゃドキドキしてたんですよ。楽しみが、7。で、どうしよう、ちゃんとクイズできなかったらどうしようが3ぐらいです。本当に楽しみが強いクイズ会なんですよね。で、そんな中で、こう、クイズがいよいよ始まるぞって時に、ま、僕の、こう、今までの、これ、スラハイにおけるではなく、他のとこでもそうなんですけど、序盤の出だしがいいと、そのクイズ、その回のクイズってのが結構いい感じの成績が残せるっていうジンクスが結構あるんですよ、俺の中で。今まで結構そうなんですよ。で、序盤でこう302安かな、今回は302安クイズということで早押しクイズが最初出てくるわけですよ。で、まあ3問正解したら勝ち抜けで、まあ1位から順番にこうポイントが振られていくみたいな、まあそのポイントの振り方もちょっとね、こうそれぞれ独特のこのスラー牌における特徴のあるポイントの振り方なんですけど、まあ、トランプを引いて足した数にいくつをかけるみたいな、そういう感じになってくるんですけども、まあここで早押しクイズで、まあ最初のクイズで、あ、ちょっと取られたんですけども、2問目ぐらいのところで、まあ僕やばのクイズ、俺の責任問題です、これは。が出てきて、これをね、取れたんですよね。こう、漫画僕の心のやばいやつのコーダーで、ここでスラッシュを入れて、はい、スラッシュとボタンを押すことができて、で、2個つって、答えることができたんですよ。もう、コーダーと来たら、僕やばにおいてコーダーと来てくれば2個なんですけども、カリスマモデルなんですけども、はい。まあ、漫画僕の心のやばいやつのコーダー、アニメラブライブの矢沢、クイズバースワールの東京エリアマネージャーの笠井、に共通する名前は何でしょうということで、2個ですね。これはもう本当に、コーダでスラッシュ入れられましたよ。読んでますし、豚野郎ですし。はい。まあ、僕山見てる方にはおなじみでいいのかな。はい。これちょっと取っとかないとって言うんで、コーダでもう本当にピンときましたけどね。はい。まあ、これ、登場人物で、カリスマモデルでね、ちょっとクールでっていう感じなんですけども、実は、登場ヒロインである山田の限界オタクです。はい。山田アンナが好きすぎるモデルさんなんですけども、自身でね、こう、SNS の裏アカウントを持っていて、そこでもう本当に闇の深いツイートをいっぱいしてる人なんですよね。で、まあその実際にこの現実世界の X においても豚野郎のアカウントっていうのがあったりとかしてね、アニメと連動して動いたりもしてました。その他のキャラクター2個を問う問題でしたね。ラブライブのキャラクターであったりとか、まあスワールのね、スタッフさんの名前で、これもまあ有名な方だったりするんですけども、その問題を問う名前でしたね。その2つを出す前に1つ目の選択肢で答えるっていう、自分の中では結構ここが序盤として、お、これもしかしていけるんじゃねっていう感じがちょっとしてきたんですよ。はい。もう、で、そんな中、もうすぐに問題がこうポンポンポンって進みつつ、次6問目ですね。6問目のところで、これがですね、西部開拓時代のガンマン、ワイルドビル・ヒコックが暗殺された時の手札だったと言われるっていうところでスラッシュを入れられたんですけども、これですね、まあ最後まで読み切ると、黒のエースと、8の2ペアが描写されるポーカーの手札は何でしょうということで、デッドマンズハンドという答えなんですけど、これね、さりげなく俺の中では、推しの問題ではあるというか、推しですね。まあ推しです。これ、ワイルドビルヒコックが推しなのではないんですよ。ビルヒコックの、と関係の深い人物で、こう、 女性ガンマンで、カラミティ・ジェーンっていうのが、まあ、この同じ時代にいるんですね。このカラミティ・ジェーンという人物が、まあ、僕の大好きなゲームである FGO にも登場してるんです。サーバントとして、カラミティ・ジェーンが実装されてまして、このカラミティ・ジェーンの宝具、必殺技みたいなのがあるんですけども、この宝具の名前が、スペース・デッドマンズ・ハンドっていう技なんですよね。で、まあ、この宝具自体が、まあ、死を招く黒の一手という字に、スペース・デッドマンズ・ハンドっていう読みが振られてるんですけども、なんでスペースかっていうと、まあ、話せば長くなるんですけども、この FGO において、こういろんな時空があるんですけども、その中のサーバント・ユニバースっていう、何言ってるかわかんないと思うでしょ？俺もわかんねん。で、そういう、要は、宇宙、別のユニバース世界からやってきた、サーバントなんです。はい。もう言い切るしかなんです。そこに、はい、まあ、スペースイシュタルっていう。助けてくれよ。俺うまく説明できねえよ。相棒として、はい、カラミティ・ジェーンというキャラクターがいてっていうんで、まあ、いわゆる宇宙を舞台にですよ。スペースオペラですよね。スター・ウォーズ的な。がいて、はい、まあ、だから、その、普通の他のサーバント、他のフェイト時空におけるサーバントっていうのは、実際に、史実であったりとか、歴史上の人物、神話とかの人物から、こう、いろんな着想を得て、設定が盛り込まれていたりとか、必殺技が盛り込まれていたりとかするんですけども、このカラミティ・ジェーンにおいては、そういう、史実には軽く触れてるんだけども、さらにそこに、タイプムーンによる、別のこう要素が加わったオリジナル設定も入って、通常の史実のカラミティ・ジェーンとしての登場ではなくて、ってもう、何これ俺もわかんないっていう、トンチキな。トンチキの設定で実装されてるんですよ。だから、これ、俺答えるときにボタンを押した後に、って一回ね、詰まってるんですよ。詰まってるのは出てこなかったんじゃなくて、この、ワイルドビル・ヒコックが暗殺されたときに持っていた手札っていうことで、こう、最初に、そう、ジェーンの宝具だっていうのが出てきて、そのままスペース・デッドマンズ・ハンドって言おうとしてるんですよね。だけど、それは違うっつって一回止めてるんですよ。で、だからスペースはいらなくてっていう余計な知識が入っちゃって、スペースをうまく切って、デッドマンズハンドって言えてるんで、ここね、俺の中でちょっと危ないんだけども、よく出せたっていう感じで、なおかつ、こう、すぐに出せたっていう感じなんですよね。でも、まあそれでも割と序盤でもう2丸を積むことができたっていう感じになってて、結構いい感じでいけそうだなと思ったら、そのまま次の問題で、NHK のプチプチアニメ枠ですかね、Eテレのプチプチアニメ枠で放送されているミントグリーンの小さな芋虫っていうところで、ニャッキーって答えることができて、ニャッキーで抜けることができたっていう。はい。もうこれね、やばかったんですよ。これもうみんな、ミントグリーンの芋虫の時点で全員押してたのが聞こえたんで、バチバチバチバチってボタンの音が聞こえてたんで、なんかその押し合いの中で取れたっていうのも、自分の中では結構今日いいかもしんないって、最初自信がなかったんだけど、結構いいかもしれないなっていう感じがしてたんですよ。でいて、こう、序盤、割と早め、もう7問目で3丸積んで抜けることができたっていうんで、これ結構今日いいかもしんないぞとか思ってたんですよね。で、あとはもうそれで抜けて、自分は、みんながスルーになった問題は押してもいいですよっていうことで、他の問題を聞きながら待ってたんですよ。どんな問題出るんだろうなって結構聞くのも楽しかったり、他の人がね、どういうところでボタンをつけるんだろうとか、どんな答えが出るんだろうっていうのを聞くのも楽しかったりするんで、その辺ちょっと楽しみに聞いてたんですけども、割とその後すぐぐらいにサウナ問題出てきてね。うわ、これ俺取りたかったなーっていう感じの、クイズだったんですけども。はい。まあ、サウナにおける入浴方法の一つで、ロウリュを行った後に立ち上がった蒸気をタオルなどで仰ぎ、熱い風を客に送ることをドイツ語で何と言うでしょうみたいな、そんなクイズだったんですけども。これは結構ね、いいところでボタンを押されて、はい。自分はもう回答権はなかった。上がっちゃってたんで回答権はなかったんですけども、このロウリュを行った後にですね、サウナにおける入浴法の一つで、ロウリュを行った後にぐらいでスラッシュが入って、で、アウフグースというふうに答えられたんですけども、おそらくこれ、俺同じところで押せたかどうかっていうのは正直自信がないんですよ。っていうのも、このスピードは多分、どうなんだろうな、その答えた人の中にの知識にどれだけあったのかわからないんですよ。もしかしたらアウフグース ロウリュ、サウナといえばこのどっちかの選択肢かなみたいな少ない選択肢だったのか、もしくはクイズがすごい上手なんでいろんな選択肢からもう問題文を読みながらロウリュまで来たらここしか押すとこないっていう判断だったのかはまあ正直わからないんですけども、自分の中でちょっとやっぱ選択肢が多すぎて迷うんですよ、サウナが好きすぎて。まあただこの段階でアウフグースが答えになるクイズとしてはもうロウリュが出た後なんで、もうここしか押すところがないのかなっていう、ベストのところで押していたなっていう感じがすごいして、うわ、すげえなって思ったりしましたね。で、まあ、アウフグースって答えさせるものもあれば、多分熱波っていうのが答えになるのもあるかもしれないんですけども、まあ、後限定でドイツ語という言葉が入っているので、まあ、アウフグースって間違いなく素晴らしい正解だったかなっていう、もう本当に、いい押しだったなっていう、ひたすら感心。自分が取りたいクイズではあったけども、まあ、なんか押されて、すごい納得のいく押しだったし、ズバリ正解だったしって言うんで、あ、すごい、あ、取れなかった。自分にはもう回答権がなかった段階で出てしまったサウナクイズだけど、あ、なんか、いい推しだったなって思って、すごい感心するクイズでしたね。で、その他、まあ、自分が、こう、スルー後に取ったクイズとかもあったりするんですけども、まあ、序盤本当にいい感じで抜けられて、これもしかしたらなんて思ってたんですよね。で、そんな中、次の、クイズで LD50 ということで、これ1問でも罰がついたら飛んでしまうっていうクイズなんですよね。4問正解、4丸を積むと抜けになるんだけども、1問でも罰がついたら、その時点で飛び失格っていう感じになるクイズ。ここでね、また飛んだんですよ。前回の時も、割とほんと早めに罰をつけて飛んじゃってたんですよ。で、今回も、なるべく、ちゃんと聞いて、で、飛ばないようにしようと思って慎重には進めてたんですよ。だけどなかなかこう丸が詰めない状態で苦しい戦いを強いられる感じになっちゃって、でもう本当に終盤もうすぐ問題が終わりますよぐらいのところに差し掛かって3丸かな3丸ぐらい4丸2丸か2丸ぐらいまでは詰めてて、でもうそろそろ勝負かけないと抜けがないなっていう勝ち抜けがないなっていう感じになってきた頃に、まあ、ちょっと焦って押してで飛んでしまったっていうのがあって、これはちょっとね、ここのところこの LD50 との相性が良くないなっていうのが、まあ本当に前回から続いて出てる良くないところがあったんですけども、まあ気を取り直してまだまだ全然こっからでも取り返せる部分はあるかなと。でクイズの運び自体は自分の中でも、まあ、悪くないのかなと。一罰失格っていうところではちょっとね、この良くない飛び方をしたんだけども、まあ、攻めの姿勢として、まあ、自分の中では、こう、前回とか前々回もそうだったんですけども、結構ボタンを自分も押し、みんなと同じように分かったつって押したんだけども、押し負けるが多かったんで、なるべく積極性は失わないでいきたいなっていうのもあったんで、まあ、ここで押して、飛んだとはいえ、まあまあ、悪くない攻めだったのかなっていうふうに自分の中で納得させてたんですけどもね。まあそんな感じでこう LD50 が、飛んでしまい0ポイントで終わってしまったんですけども、まあその後しりとりクイズっていうことでしりとりで、まあこれも問題の答えがしりとり上に続いていくというで50問繰り返し繰り返し繰り返しとかもう50問流れていくっていうそのクイズなんですけども、これがまずは、その回ごとに決められたジャンルで、しりとりが、しりとり上の答えになるクイズが50問と、あとはノンジャンル、ランダムに出てくる答え50問っていう形で、2つ50問ずつやるんですけども、今回のテーマが音楽ということで、音楽ちょっと苦手なんだよなーって思って、自信がなかったんですよね。どっち先がいいんかなと思ったんですけども、今回はまあ音楽のジャンルから50問先にしりとりやりましょうっていうことで始まったんですけども、まあ、この、音楽でのクイズがですね、正直自信がなくって、さっきも言いましたけど、大丈夫かなーなんて思ってたんですけども、なんかね、こう自分の中でそこがちょっと、さっきの LD50 での飛びみたいなのも含め、ちょっと自信ないところをちゃんと確実に押していこうって思って、ちょっと頭が落ち着いたんですかね。意外とね、こう、要所要所でボタンを押すことができて、はい。6問しっかり取ることができたんですよね。で、そんな中でも自分の中でちょっと印象に残ってるクイズとしてはですね、そうですね、手掛けたゲーム音楽にジーザス、 46億年物語、赤川二郎の幽霊列車、そしてドラゴンクエストシリーズの楽曲が挙げられる日本を代表する作曲家は誰でしょうということで、まあ、杉山浩一。これはね、音楽問題とはいえゲーム好きなんで、ゲーム音楽って聞かれて、音楽と来てゲーム音楽と来てるんで、もう杉山浩一しかないだろうっていう、そういう感じで、押せた問題ですね。で、もうしりとりなんで、最初の文字もスっていうのが分かってたんですよ。前の問題が、スで終わったクイズだったんで、スで始まってゲーム音楽なんで、もう杉山浩一しかないだろうっていうの、ここで押すしかないと。杉山浩一なら俺と同じような感じで考えて、もう押す人が出てくるだろうと思ったんで、もうすぐ押させてもらって、無事正解を取ることができたんですけども、まあ、なんとかここを足がかりに、どんどんどんどん答えていければとか思ったんですけども、なかなかね、こう答えられなくって、こっからね、苦しい感じで、問題を取られることが増え続けたんですよね。ですね、これもそうですね、ちょっと今、どんな問題があったか思い出してるんですけども、そう、ニーベルングの指輪が答えになるクイズがありまして、これも問題としては、ラインの黄金、ワルキューレ、ジークフリート、神々の黄昏って、これ4部作なんですけど、4部で構成された、ワーグナーの楽劇ですかね、なんですけども、これ、本当にラインの黄金、ワルキューレ、ジークフリート、神々の黄昏、この4つの並びが出た時点で、ニーベルングの指輪で答えていいんですよ。で、今回もうラインの黄金の時点で押してよかったよな、っていう、とニーベルングのもう2が分かってるわけですから、押してよかったんですけども、押し負けてしまったって。これなんで取りたかったかっていうと、これもやっぱり、まあ、FGO でもワルキューレが出てきたり、ジークフリートも出てくるんですよ。で、ショーの中では、ラグナロクっていうものが出てきたりとかもするんで、結構この北欧神話絡みでニーベルングの指輪を知ってたっていうのもあるんですよ。で、あとは、確か昔のクイズ特番のクイズシーンでも、ニーベルングの指輪を構成する4部を答えさせる問題みたいなのがあって、その時に一緒に覚えてたりとか、あとはね、漫画知識でもあったりするんですよね。サンデーで昔やってた、史上最強の弟子ケンイチっていう格闘漫画があるんですけども、この中に主人公と敵対する、不良組織があるんですよ。不良組織があって、そいつらのグループの名前がラグナレクっていう、そういうグループがあるんですよ。で、そのラグナレクっていうのが、まあ、この北欧神話から来てるし、そのラグナレクに所属している、敵、後に仲間になったりするやつもいるんですけども、その中に出てくるやつらも、北欧神話から名前が取られてる敵キャラがいっぱいいて、それこそワルキューレっていう部隊があったりとか、ジークフリートっていうやつがいたりとか、ね、ね、そのラグナレクのリーダーはオーディーンっていう北欧神話のね、大層な名前をつけたやつがいるんですけども、まあ、めっちゃ強いやつがいてみたいな。で、そういうのがあったりとかして、結構この辺の知識みたいなのは、いろんなところで、吸収してたりするものがあったんで、取りたかったなーっていう押し負けの一つではありますね。で、その他、これもね、俺の中ではすごい取りたかった問題の一つなんですけども、ですね、ジャマイカ出身の霊から始まってジャマイカ出身ときたらもうね、取るしかないんです、俺。もう皆さんももうこれでわかると思うんですよ。ね、まあ、問題読みますけども、ジャマイカ出身の伝説のミュージシャン、ボブ・マーリーは何の神様と言われてるでしょうみたいな、そんな感じの問題だったんですけども、もちろんレゲエです。はい。ね、レゲエって俺が言ってる時点で、どれだけレゲエが好きかっていう話なんですけども、ね、マジでボンボクラ。ね、はい。撮りたかったんですよ、これは。レゲエ好きなんですよね、ええー。もう発音も、レゲエじゃなくて、レゲエって答えたかったんですよ、もう。とは言っても、まあ、僕、ジャマイカレゲエというよりは、ジャパニーズレゲエの方をよく聞いてたんですけどもね、まあ、中学高校の時は、本当にジャパニーズレゲエよく聞いてまして、はい。大好きなジャンルではあってね。で、今もね、ボブマーリーの映画がね、公開されたりとかするっつんで、ちょっとレゲエの、これに関するクイズみたいなのはちょっとこれから出てくるんだろうななんて思ってた矢先だったんでね。はい。自作でもね、レゲエ関連のクイズとか作ったりしてるんで、僕もレゲエが答えになるクイズもあるし、あとはまあレゲエ界隈でやってるね、ラバダブとかね。はい。あとはジャパニーズレゲエ。レゲエにおいてですかね。歌う人のこと、歌い手さんのことは DJ って言ったりするんですよね。これちょっとだからヒップホップとレゲエとはちょっと違う こう入れ、言い方が違ってくるみたいな。多分、あの、ヒップホップ、ヒップホップラップとか、そういうところだと、歌い手さんのことは多分、確か MC って言うんですよね。で、DJ は触ら回す人のこと。だから、クリピーナッツで言うところの、R 指定が、MC。で、DJ が、DJ 松永になるんですよね。だけど、レゲエにおいては、歌う人が DJ。で、さら回す人のことはセレクターっていう風に言うんですよ。で、この辺ちょっと言い方が変わってきたりとかするんで、こういう、これもちょっとクイズになるだろうなとか思いながら作ったことがあってね。はい、これもね、ちょっと取りたかったクイズなんですけど、残念ながら取れなかったんですよね。で、あとは、その他にもね、これも一個取りたかったけどって、音楽ジャンルだから意外とやってみると、ああ、行きたかったな、取りたかったなとかあって、意外と苦手だとは思ってたんだけども、意外と自分の中で行きたいなって、っていうボタンを押しちゃうクイズが結構多くて、あ、結構できたんだ俺っていうような、そんな感じでしたね。はい。ね、そんな押せなかったクイズがこれ、ラララルルルダバビで、シュビドゥバのように意味のない言葉をジャズやポップスのメロディーに乗せる歌唱法のことを何というでしょう。でスキャットなんですよ。俺ね、スキャットマンジョン大好きなんですよ。CD もね、いっぱい持ってるんですよ。はい。ベストアルバム1枚じゃないですからね。他のアルバムとかシングル曲も持ってますからね。で、日本、すごくね、日本びいきにしてくださったアーティストさんでね。はい。早くして、あの、ブレイクから本当に間もなくして亡くなってしまった残念なアーティストさんの一人なんですけども、はい。彼自身もすごいあの、喫音に悩まされつつも、音楽の道を諦めずにっていうでね、遅咲きの、シンガーだったりするんですけども、はい。ね、スキャットマンジョンすごい好きだったんで、このスキャットも撮りたかったんですけどもね、で、こう、スキャットマンジョンのスキャットって何なんだろうと思ってね、好きになった頃にすごい調べたりもしたんですけどもね、撮れなかったっていう残念なところで意外とだからそう、本当に出だしでうわ大丈夫かなって思ったんだけども、こんだけ押したい問題が出てくるっていうで押し負けてるっていうんで、ちょっとね、序盤のこの調子の良さから打って変わってちょっとねやばいなっていう感じはしてきたんですよ。ちょっと押し負けが多すぎるっていう感じでちょっと気合を入れ直したんですけども、まあその後からですね、まあ、ウィンストン・マルサリス、クリフォード・ブラウン、モーリス・アンドレ、セルゲイ・ナカリアコフ、ヒノ・テルマサといえば何という楽器の有名な奏者でしょうということで、トランペットですよね。トランペット問題も、まあ、党から始まるクイズだよなっていうことと、人物名の羅列で、おそらくトランペットっていうところで、まあ、何人か聞いて、ちょっと確定を出すっていうところで押せたんですけども、まあ、その他にもですね、ハンガリーですね。ハンガリーではロバのマーチ、ドイツではノミノワルツーってところで、猫踏んじゃったっていうのが出せたんですけども、これも、ま、各国で、いろんな風な、呼ばれ方をしている曲ということで、日本でもおなじみの楽曲ということで、まあ、猫踏んじゃっただなっていう感じで、その他にもね、滝蓮太郎とか、流敵みたいなのを答えることができて、なんとか6問詰めたんですよ、ここで。ちょっと、まあ、スピードはちょっと落ちたんですけども、しりとりで、しかも、大丈夫かなって思った音楽ジャンルで取ることができて、あ、意外といけたわ、とは思ったんですけども、ここで結構俺ね、スタミナを消費してしまっているというか、そう、要は、なんとか6問詰めたし、意外といけた感は出せたんだけども、中盤で取りたかった問題が結構押し負けてるっていうところで、自分の中ではボタンを押しに行くエネルギーみたいなのが結構空振りに終わってるみたいなのが起きてて、結構スタミナ消費をしてしまったらしく、その次の、ジャンルなしの50問のしりとりっていうのが、全然こう、振るわなくって、なかなか取れずに6問、勝ち抜けか、6問抜けなんですけども、6抜けすることができずに終わってしまって、ちょっとポイントがね、あんまりうまく詰めなかったっていう感じで終わってしまったんですよね。はい。で、まあ、本当に、逆に言うとでもこれ、音楽が前半に来ててよかったんだろうなっていう感じがちょっとしましたね。これ、後半に音楽来てたら、もっと、取れなかった問題とか、ここで取れてた、前半で取れてたはずの問題みたいなのが、後半にずれたことで取れなくなってたみたいなのも起きてたかもしれないんで、まあ、ちょっと、これはこれで、自分の中では、ちょっと思っていなかった結果も出せたし、良かったかなとは思ったんですけどもね。で、その後、6ヒントクイズということで、これはもう本当に、6個、単語であったりとか、何か事柄が6個順番にこう、パッパッパッパって出てきて、で、分かった時点で答えて、その分かった段階で答えた、 ところのポイントがもらえるっていう、そういうこうちょっとビジュアル系の画面にね、もう単語とかワードが出てくるんですけども、まあそれを答えるクイズになるんですけども、これもね、なかなか自分の中ではなかなか得意とは言い切れない。でも、ポイントはね、なんとか積んでいくみたいな感じで戦ってるクイズで、これもね、ちょっとね、振り返ってみると自分の中で面白かったし、もっと早く行ってよかったなっていうところのクイズとしては、お米の品種を答えさせるクイズがあって、はい。これ最初の一つ目が、ミルキークイーン。で、二つ目、夢心地。もうミルキークイーンの時点で、あれかなっていうのはちょっと自分の中であったんですけども、これ最初の問題で答えると60点。で、どんどんどんどん2個目3個目っていくと50、40、30ってポイントが下がってきて、で、間違えちゃうと0なんですよ。ゼロ点は痛いよなって思って、ちょっと安牌よって言うんで、2個目まで見て、で、3個目で晴天の霹靂って出てきて、うわぁ、やっぱ合ってた。米で合ってたって思って、まあ、ここで自分はもう回答を出したんですけども、まあ、当然答えは、お米の品種ということで、それ以下、森の熊さん、ゴロピカリ、コシヒカリっていうふうに続いたんですけども、1個目で行ってよかったなーっていう感じでしたね。これも。だこれがね、なんか面白い、この駆け引きがまあ面白くもあるんですけども、こうね、晴天の霹靂なんかもね、これも僕、YouTube とかでもよく見てまして、何があるかっていうと、あの YouTube にこの晴天の霹靂のブランド、ですかね、晴天の霹靂を出してる会社のところで、シソンヌの二郎さんですね。二郎さんが、コントのウェブムービーをで出してるんですよ、YouTube で。で、これ面白いんですよね。二郎さんが青森県の弘前市出身ということで、まあ、この晴天の霹靂っていうのが青森県産のお米のブランドなんですけども、そことタッグを組んで、晴天の霹靂を絡めた、一人コントをやってるムービーが公開されてるんですよ。で、僕シソンヌ好きなんで、あ、二郎さんがなんか YouTube でやってるって思って。独特のキャラクターで何人かのキャラクターを演じ分けながら、コントムービーがあるんですけども、結構これだけ撮っても面白いムービーだなっていう感じで、すごい印象に残ってたんですよね。で、ミルキーウェイとかも、まあそれでちょっといろんなお米の品種があるんだなーなんて調べた時にちょっと覚えてたものではあるんで、あの時答えときゃよかったなーみたいな、1個目で言っときゃよかったなーみたいな、そんな感じでしたね。で、そんな感じでこう、なかなかね、こうポイントの使いどころとか、回答しどころみたいなのが難しかったりはしたんですけども、うん、この6ヒントクイズなんかも、まあなんていうかこう、当たり障りなく過ぎ去っていきましてね。はい。その他にもね、これちょっと一緒に考えてみてもらえれば、僕がヒントを一個ずつ言っていくんで、分かった人は分かったよって言って、スマホとかパソコンの前で言って、分かったって。いきます。一つ目。竜巻。二つ目、ライオン。わかった人いる？三つ目、カカシ。四つ目、ブリキ。五つ目、ドロシー。六つ目、エメラルドの都。どこでわかりましたか？皆さん。ということで、まあ答えは、オズの魔法使いになるんですけども、これもね、答えはできたんですよ。で、三つ目のカカシで答えられたんですけども、ライオンで言っといてよかったな。ライオンで多分オズの魔法使いかなっていう感じはちょっとしてたんですよ。だけど、ちょっとね、確信が持てなかった。オズの魔法使い知識は、一応こういうライオンがいますよとか、ブリキが出てきますよとか、なんかこう、なんだっけ、ね、猫とかいるんだっけ、猫だっけ、犬だっけ。このぐらい曖昧な知識の状態で、あと登場人物とかがね、をなんとなく知ってるんですけども、これがなんで俺の中で印象に残ってるかっていうと、このオズの魔法使いっていう作品が、俺小学校の頃に芸術鑑賞会で、こう、なんかこう劇団の人が来て、これを上演するっていうことがあったんですよ。で、俺すげえ楽しみにしてて、小学校低学年ぐらいの時です、俺が。1年生か2年生ぐらいの時で、なんかこう、劇をやってくれると。劇団の人が来て劇をやってくれる会があるよってんで、すげえ楽しみだった。うわ、そんなのあるんだって思って。で、楽しみにしてたんですけども、当日俺風邪ひいちゃって、見れなかったんですよ、このオズの魔法使いが。で、すげえ残念だし、で、小学校で同じ小学校にもう兄貴通ってたから、兄貴帰ってきて、オズの魔法使いすげえ面白かったよ、つって、すげえ自慢話されたんですよ。 で、兄貴がこういうのがあって、ああいうのがあって、多分兄貴なりに多分行けなかった俺を気使って、こういろいろ説明はしてくれたんでしょうけども、俺はもう本当に行けなかった、見れなかったっていう思いが強くて。で、その思いが強くってね。だから、オズの魔法使いっていうだけで、すっごいね、なんかこう、あの時のあれだ。俺が見れなかったやつだっていうんで、すごい印象が強いんですよね。ちなみに俺まだ一回も見てない、あれから。絵本とか、他の映像作品とか、もちろん演劇とかでも、まだ一回も見たことなくって、ただそういう登場人物がいるよとか、そういう、なんとなくこういうストーリーだよってのは知ってるっていうんで、もう、竜巻とライオンが出てきた時点で、ああ、なんか俺の悔しい気持ちが湧き上がってきたっていうんで。ただ、この悔しい気持ちに任せて押して0点は怖いからっつったら、まあ3つ目のヒントでカカシが出てきて、あ、やっぱ行ってよかったんじゃんっていう感じがして。はい。まあそれだけにちょっと覚えてるクイズだったんですけどもね。はい。まあそんな感じでこう、当たり障りなくっていう形で、まあなんかもっと早いところで押せたなっていうのはあるんですけども、やっぱこの6ヒントクイズっていうのは押しどころがなかなか難しいというか、その駆け引きが難しいクイズだななんて言って、まあそれはそれで楽しみながら、クイズやらせてもらったんですけども、で、いよいよその後、ビジュアルです。ね、クイズの予習とか対策がなかなかできない状態で、大丈夫かなって不安には思ってたんですけども、ここだけはちょっと自分の中では、いいとこ見せて帰らないとっていうような、ちょっと、かかってる部分、かかってる部分ではあって、はい。やっぱり、どんなに成績が悪くても、ここではちょっとかっこいい様は見せ、かっこ悪い様は見せたくないなって思ってて、で、こう気合い入れて、まあ、クイズをやっていくぞっつって挑んでたんですけども、まあ、当然序盤で、ここ、スライムさんのクイズということで、おパンチウサギと、僕ヤバ問題が出てくるんですよ。で、僕ヤバとか、僕ヤバとかおパンチウサギのクイズを出すときに、ちょっともうそろそろ、クイズが作るのが、大変になってきたっていう話をスライムさんがされていて、まあそれはそうだよなと。毎回毎回この回を開くたんびに違うクイズ、おパンチウサギにせよ、僕ヤバにせよ、クイズを毎回毎回作っていく大変さはね、あります。このジャンル縛りで。しかも、僕ヤバだって、一応週刊連載ではあるけど、今は多分隔週ぐらいになってるのかな。連載ペースはちょっと隔週ぐらいになってるから、新しい情報もなかなか出てこないし、アニメももう終わっちゃったしって。で、クイズとして、要は、ジャンルクイズとか、そういう、カルトクイズ的な、僕ヤバクイズですみたいなんで、僕ヤバ好きが集まるクイズだったらいくらか作れるだろうけども、そうじゃない、いわゆるジャンルオープンの状態のやるクイズで、あんまり深いとこ行きすぎちゃうと、それはまた違ってきちゃうっていうこともあるんで、その難易度、ちょうどいいオープンジャンルにおけるいい難易度でクイズを作るというのは、もうしんどいよっていうのはもうすげえわかるっていう、っていう感じで、でも今回はもう、おパンチューと、僕ヤバのクイズ両方出してくれて、で、まあ、僕ヤバに関しては俺普通に読んでるし、アニメも見てるしっていうんで、個人的に責任問題だと思ってます。さっきの講談2個もそうですけども。はい。で、ここもしっかり撮るぞ、つって気合い入れて挑みまして。で、ビジュアルでね、アニメの中でね、こう、いっぱい、朱色の鳥居がすごい並んだ美しい景色の中にいる山田と市川がいる。そのビジュアルが出てきて、これはどこでしょうっていうのと、これがある都道府県はどこでしょうってことで、まあ割とその上手に、問題が作られてるなって。要は、僕ヤバを読んでなくても、このビジュアルでここがどこかっていうのは、地理のことが分かれば、ある程度分かる。今も聞いて、これの説明でなんとなくどこか分かった人は、いると思うんですよ。鳥居がこう、ザーっていっぱい並んでる。ね、鳥居がもうほんとトンネルみたいに鳥居がある場所ですよ。日本の。はい、伏見稲荷大社なんですけども、まあこれ京都府にある。神社ですかねになるんですけどもね。これ、僕ヤバの中で登場しているんですよ。で、アニメでも最終回の方で出てきた、本当に重要なシーンなんですよね。で、漫画でも、アニメでも本当にとても美しい心の描写であったりとか、景色の描写であったりするんですけども、はい。すごいいいシーンなんですよ。これもぜひアニメも漫画も見ていただきたいんですけども、はい。修学旅行のシーンなんですよね。今何の話してるっけ？僕ヤバのこのシーンの話でもう2時間ぐらい喋りそうになってますけども。 ここで切っときましょうか。はい。見たくなったら生プラとかね、見れるんで、アニメ見てください。はい。で、あとはね、その後ね、クラスのね、陽キャの人がね、修学旅行でカップルを成立させるぞ、つってフラッシュモブをね、頑張って練習してるんですけども、ね、そんなフラッシュモブを、強制観光される、原さんと神崎。ちゃんと怒れる原さんは立派。そんな原さんが好き。っていう感じでね、はい。全然クイズと関係ないところに行きましたけどもね。はい。そんな感じでこう、序盤の自分の責任問題しっかり取ったなっていうところで、他のビジュアル問題とかもどんどん答えたんですけども、あのね、他にも自分としてはちょっと答えたかったんだけども、一着が取れなかったものとしては、筋肉マンミュージアムとかね、はい。筋肉マンミュージアムも、筋肉マンとしては初の常設展示で、沼津の方でミュージアムが、開かれますよということなんで、これがね、どこであるでしょうとか、何のミュージアムでしょうっていうのがクイズで出たりしたんですけども、すっと沼津が出てこなくってね、ちょっと、ボタンを押すタイミングがちょっと遅れたりしたんですけども、筋肉マンもね、俺すっげー大好きなんで、これもちょっと取れなかったことが悔しいかなっていうんで、一着すごい取りたかったクイズではあるんですよね。で、その他にもですね、はい、ちょっと自分の中で悔しかったりするクイズもいくつかあったんですけども、まあなかなかこう、ビジュアルはこう、一着ボタンがなかなかつけられないっていう、まあ前回も多分同じようなこと言ってるんですよね。それで、まあ、最終的にビジュアルでは3着ですかね。3位で終わったんですけども、まあまあ、それでもボタンは、頑張れた方かなと その序盤のね、今回ちょっと調整がうまくいってなかったっていう中で、まあなんとかポイントは詰めたんだろうけども、ただ振り返ってみると、タラレバで振り返ってみると、でも取りたかった問題はいくつかあった上で、ここでボタンがちゃんとつけられて、ボタンが詰めてたら、もう一個順位が、もっと言えば1位で終えられたかもしれないっていう考えると、まあ、ちょっとここの、なんていうかな、4月の過ごし方みたいなのが、ちょっとこう、このビジュアルで出ちゃったのかなっていう感じで終わった。3位とはいえ、ちょっとこう、技術的な部分でポイントを落とした、もったいない部分もちょっとあったのかなっていう、そんな感じのクイズでしたね。で、まあその、それでもまあまあ、3位ならまあまあ、まあまあまあ、みたいな、そんな感じで終えられてね。うん、まあまあ、9大点でしょうということで、悔しかったけど、それでもやっぱ悔しい、めちゃめちゃ悔しいんですよ。ビジュアルをやっぱ撮りたいっていう気持ちが、何度かこのスラハイにおいてビジュアルで高得点を出せてる自負はあるんで、やっぱそれでもいい感じで終われなかったのは悔しかったなっていうのがありましたね。はい。で、そのまま最後問題のスランプクイズですね。トランプを引いて、トランプがの出た目によってポイントがつくかつかないかっていう感じのクイズがあるんです。これ早押しクイズなんですけども、早押しクイズで答えられるとポイントを得る権利が発生しますということで、トランプを切ります。で、トランプのその切った山札の中から、一番上、もしくは一番上から2番目、または一番下から2番目、どれかを引きます。これを2回やります。2回引いて、1枚目に引いたトランプの数字が10の位、2枚目に引いたトランプの数が1の位になりますと。ただし、トランプ、赤と黒で2色色がありますよね。1枚目も2枚目も赤か黒か同じ色じゃないといけません。っていうルールです。だから1枚目に赤、2枚目に黒って引いちゃうとポイントなしですなんですよ。せっかく早押し正解したのにポイントなしですってなっちゃうんですよね。で、なおかつこの数字なんですけども、1から10までの数字があります。で、10から上、11、12、13は、絵札になってますよね。ジャック、クイーン、キング。で、この中で10とジャック、クイーン、キング、これは0とみなすんですよ。はい。で、1から9までの数字はもちろん1から9なんで、例えばなんですけども、1枚目の10の位の札の時に1から9引けば、まあ10いくつとか90いくつってなるんですけども、10を引いちゃうと0点なんですよね。10の位はなし、0。で、もちろんそこから上、ジャック、クイーン、キングも10の位の時に引いちゃうと0扱いなんで、10の位はなしですと。ただし、2枚目で同じ色で、例えば1から9の数字を引ければ、10の位にはいかないけど、9点ですとか、1点ですとか、っていう形になるんですよね。 ということはもちろん2枚目の1の位の時でも10からジャック、クイーン、キングを引いちゃうと00なんで0点ですっていう形になる。そういう感じのポイントの割り振りになるんですよ。だから、答えたのに0点が全然起こるという。逆に言うと、ちょっ、1問か2問しか答えられてないのに、99点を出して、いっぱい答えた人の得点を上回るってことも発生するみたいな、ちょっと運要素がかかるクイズなんですよね。で、これに、ハマってしまうと恐ろしいことが起こりますよね。当然理論上10問答えても0点っていうことが起こりうるんですよ。っていうか過去に起きてるんです。そういう恐ろしい伝説が起きてるんですよ。で、俺もなかなかね、運が強い方ではないんで、ここでどうなるか、まあ一発逆転も狙える中、恐ろしいことも起こるよなとかって思ってはいるんですよ。で、そんな中、こう、早押しクイズが始まるんですけども、序盤なかなか答えられない状態が続いたんですよ。ちょっとここで、早押しの、こう、なんていうかな、自分の中でのエンジンみたいなのが、ちょっとこう、回転数が落ちてきちゃってたのが、なかなかボタンがつかない状態が続いてたんですよね。で、10問終わった段階で、こう、回答数が少ない人何人かを集めて、限定会、その人たちだけ数人で、3問分のクイズをやって、その人たちでポイントを取るチャンスがありますよっていう、要は上級者と、初級者が混ざってても、同じようにポイントが積めるような工夫がされてるルールなんですよ。強い人がずっとポイントをボタンを押し続ける手だけだと、やっぱ初級者がなかなかボタンがつかなくってポイントが積めないってことも起こるんで、そうするともう、ボタンがつかない人からすると運も何もあったもんじゃないっていう形になるんですけども、10問終わった段階で本当にポイント回答数の少ない人たちだけが数人が集まって、その人たちだけで3問限定でやりますっていう。で、そのポイントの積み方はまた変わってくるんですけども、そこに自分が入って、じゃあ限定3問いきますよっていう形でやって、そこでなんとか答えられたんですけども、まあ序盤でちょっとポイントがつかずゼロ、まあまあまあまあこういうこともあるわなっていう、そういう形でスタートしてるんですよ。で、その後結構ね、行かなくて、通常の全員参加の通常会でも、結局3問ボタンをつけられたんですけども、全部ゼロ。で、限定会。回答数の少ない限定会でも3回自分はそこで回答権をもらって挑んで3回ボタンをつけられたんですけども、そこでもポイントがつかずゼロで、両方とも3個ずつ、ゼロを積むっていう、積む？ゼロを積む？よくわかんないですけども、そういう事態が起こって、最後のこのスランプのジャンルではね、ボタンがつかない、ボタンがつくんだけども、ポイントが入らないっていう、ちょっとした珍事件を起こしまして。でもね、面白いのは、ここを、やっぱね、ポイントを積むにしろ積めないにしろ、みんなが大盛り上がりする、いいクイズだなって思って、そう、でかい、ゾロ目が出てでかい、数字が出れば当然盛り上がるし、ゼロが続いたら続いたで、それはそれで結構みんなが励ましてくれたりとか、逆になんかこう面白いこと起きてるよっつって盛り上がってくれたりとかするし、なんかね、これはね、こう全員もちろん上を狙いたいと思うんですよ。で、真剣にクイズも真剣にやってる中で、なんか頑張れってのも出るし、こう偶然の高得点が出ると、みんながみんな割と自分のことのように大喜びしたり、うわ出たーっつって大喜びしたりする、そういう状態がね、なんかね、やっててそういう楽しいなーって、ね、楽しいなーって思うところではあったりするんですけどもね。これもね、なかなかでこう答えてて、クイズとしては面白いクイズも、自分が答えたクイズでも好きなクイズとかがあったりとかして、この中で言うとね、こうこれですかね、ボアローロとの間で新旧論争と呼ばれる文学論争を繰り広げた代表作に青ひげや長靴を履いた猫があるという、まあ、クイズがあって、ここでボタンつけてシャルルペローって答えられたんですけども、これもねゲームですねFGO 知識なんですけども、青ひげというサーバント自体は出てこないんですよ。まあ神名を言っちゃうと、ジルドレーっていう、まあ、100年戦争でね、ジャンヌダルクと一緒に戦った、騎士がいるんですけども、まあ、これがジャンヌダルクが処刑されたことによってどんどん狂っていってしまうって言って、その後ね、凄惨な事件を起こして、それが、シャルル・ペローの青ひげの、 モデルになったというふうに言われてるんですけども、まあ、このジルドレイもフェイト出てきてて、で、そのフェイトゼロかな、フェイトゼロの中で出てきてて、自分の名前、新名を明かさない代わりに、自分のマスターには青ひげというふうに名乗ってたりするんで、で、そこで青ひげってなんだって思って調べたら、あ、そういうことなんだっつって、で、シャルルペローもちょっとそこで一緒に知ったりとかしたんで、まあ、知ってた知識ではあるんですよね。で、あとは、はい、ここもね、全然知らなかったけど、予備知識で答えられたものとしては、これですね。セクシー女優の下月ルナがリリースした楽曲、Waiting for You の You が意味している人物は誰でしょうということで、はい。さんですね。これだから、こういう楽曲をリリースしてたこととかは全然知らなかったんですけども、この下月ルナさんっていうのが、この今回今ね、起きている騒動ですよね。松本人志さんと、あとはね、こういろいろあったっていうね、今、裁判が行われてますけども、まあ、その時に、この下月さんの方が松本さんのことをフォローして、いろいろ発言を出していたりとかしてたっていうことを知っていたんで、で、この楽曲で、for you ということなんで、あ、これじゃあ松本さんのことなんだろうなと。ということで紐ついて答えられたクイズではあって、なんかこう、割と調子悪くないな、俺、みたいな、そういう、なんていうのかな、持っていた知識ではなくて、関連知識からひらめきを持ってこられるみたいなのもできてたんで、なかなか悪くないんだろうな、とか思ってたんですけどもね、はい。まあそこでも、結局、ポイントが積めないという。で、あとはちょっとね、自分の中で、あ、情報のアップデートをしなきゃいけないなって思った中の一つとして、これですね、ズバリ。現在の東京都内における公衆浴場の入浴料金はいくらでしょうというクイズですね。これ自分も、まあ、言った例っていうことで押して460円って答えて罰だったんですよ。これ、昔の入浴料金なんですよね。今は520円らしいんですけども、ちょっとずつ上がってるそうなんですよね。で、俺これなんで460円って答えたかっていうと、昔見てたドラマに、昼の千と酒っていうドラマがあったんですよね。これ多分テレ東でやってたやつで、孤独のグルメとかと同じ枠で放送されてたやつだと思うんですけども、で、これもね、この昼の千と酒っていうのも、この孤独のグルメの作者の人のブログエッセイを原案とした漫画なんですよ。で、この主人公、営業をやってる主人公が、こう、営業をサボりながら、こう、営業先で見つけた銭湯に入って、で、銭湯の後にいっぱいやるみたいな、そういうストーリーなんですよ。で、この主人公が銭湯に通うために、こう、小銭入れを持ってて、その小銭入れの中には常に460円ぴったりで持って携帯してる小銭入れがあるんですよ。で、銭湯を見つけては、行かねばっつって、小銭入れ広げて、その460円をパッて出すっていうシーンがあったんで、こうぴったり、ほんとお釣りなしでぴったりで出すシーンがあって、それを覚えてたんで、460円って言ったんですけど、まあ、罰食らうっていう。で、ちょこちょこ上がるものっていう変動があるものだっていうことで、まあ、俺の古い知識が、ここで立ち打ちできずにっていうことで、ね、まあ、ゆくゆくはちょっとこういう知識もアップデートしながら覚えていきたいななんて思いながら、なんかね、でも、罰はついたけども、へえ、そうなんだって思ったりとか、答えられなかったんだけども、なるほどね、そうなんだっつって、あ、そういう風なアプローチでクイズを作ってるのねっていうところから、この段階で押すんだっていうクイズを見られたりとかっていうことで、相変わらず、やっぱりこう自分が、こう勝てなかったクイズではあるんですけども、楽しむことができたっていう、で、持って帰れるものもいっぱいあったんで、これを元にまた次の、6月ですかね、6月のスラハイではちょっと大活躍を目指して、単価切って大丈夫かな？怖えな。でもビジュアルはちょっとな、ビジュアルはトップ取れるようにちょっと頑張りたいなっていうのがあるんでね。今ちょっと色々と知識の入れ直しをしてますけども、目標としてはですね、やっぱりスラーバにおいてはね、ビジュアルクイズがめちゃくちゃ強い人がいるんでね、まだそこのめちゃくちゃ強い方には当たってはいないんですけども、もういつ当たっても大丈夫なように、肩を並べて戦えるよ。怖いよ。肩を並べて戦ってやりますよ。でもね、実際戦った時になんだこんなもんかって思われないようにね、自分の得意ジャンルは磨きつつね、でいてこう自分の武器を身につけてビジュアルでそして、総合点でまた3度目の優勝をね、やっぱ取りたいですから、はい、3度目の優勝を目指して ちょっとね、いろいろと知識の入れ直し、そしてクイズへの向き合い方みたいなのをね、一つギアを上げて、この夏挑んでいけたらなって思ってますね。はい。
口内炎。
ベルダン200g。
というわけでエンディングでございます。はい。いやでね、この今回のこうスラハイクイズ会が終わった後なんですけども、クイズ会の後にですね、ちょっとご飯を一緒に食べに行くっていう機会を得まして、一緒に参加した方何名かと、ご飯飲んでお酒飲んでおしゃべりさせてもらったんですけども、まあ、ここでもすごい楽しかったですね。で、その後他にもちょっと今回参加はされなかったんだけども、普段こう、このクイズ会にも参加されてる人ってのも後からちょっと来たりとかして、ね、なかなかこう、興味深いお話とかも聞けて楽しかったですね。で、やっぱりこう、その後のお酒の席でも、あの時のあのクイズがとか、あの人のあれすごいねっていう話で盛り上がれてたりとかしたんで、はい、なんかね、そういうお話私も自分一人で今こうやって喋ってますけども、そういうお話なんかもね、こう今後みんなとしていったりとか、ね、こう一人で喋るだけじゃなくて、こうね、一緒に参加された方とも喋れたりするともっと楽しいのかななんて思うんでね、積極的にそういう場にも出ていきたいんですがね、まあ何分ちょっと自分がちょっと会場から離れた場所でね、住んでるんで、こう、移動手段、時間がかかるんですよ、電車で。なので終わった後ちょっともう帰りの電車がとかっていうんで、なかなか最後まで一緒にいられなかったりとか、その後のご飯一緒に行きましょうっていうのが、こう行ける時と行けない時っていうのが出てくるんでね、ちょっと難しいところがあるんですけれども、はい、また次機会があればね、いろんなお話をちょっとしたいなとか、本当にまだ全然こうクイズは、クイズ会以外でちゃんとお話できてない方もいっぱいいるんで、なんかね、そういうクイズが終わった後のクイズの感想戦とか、もしくは自分が普段どんなクイズしてるのかみたいなのの話とかをすることができたらなぁなんて思う、そんな感じの楽しいアフターもね、できたんで、まあ、ぜひこれを聞いている今回クイズ会に参加された方とか、機会があれば、ぜひ一緒に、おしゃべりさせてください。よろしくお願いします。ね。その他ね、またこういうクイズ会、今回はスラバですけども、スラバ以外でのクイズ会でご一緒された方がいたら、なんかすげえ喋るやついんなって。ただ、いっぱい人がいるところだと結構人見知りしてんな、こいつみたいな感じですけども、ちゃんと頑張って喋りますんで、おしゃべりはしたい。みんなとおしゃべりはしたいし、いろんなお話も聞きたいんでね、優しくしてくれると嬉しいかなと思いますんで、ぜひともよろしくお願いします。まだまだね、いろんなクイズ会っていうのが、そこかしこで開催されてたりするようでね、自分が今参加しているクイズ会で、参加されてる方でも他のクイズ会と掛け持ちしてる方もいたりとかして、こう横のつながりでね、いろんなところに参加する機会っていうのにも恵まれそうだなっていう感じもしていますんでね。そういう機会をもし得ることができましたら、まあ、もしかしたらこうね、ちゃんと参加するときには、こういう風に喋ってるものなんですけども、終わった後の感想とかこういうとこで喋ってもいいですかってね、お話はさせてもらうかもしれないんですけど、主催の方にね。よろしければそういうお話をしつつ、クイズを振り返って、こういう今クイズ振り返ってる場でも、振り返りながら自分のこうクイズ力みたいなのをね、高めていこうと思って振り返ってますから、ね、どんどんどんどんこのラジオで喋れば喋るほど、強くなって、はーい。なんだよ、急に。なんだよ、人のやつ使って。これもね、そう、斉藤慎二。答えられなかったんだよな。2回なんです、2回。過去2回、この、ジャングルポケットの、まあ、斉藤さんですよね。この斉藤さんを問うクイズですよ。YouTube でね、自分の番組やってたりとか、あとは競馬が好きなんで、お待たせしましたっていう競走馬を、のオーナーでもあったりするんですけども、まあ、それに絡めてクイズが出てくるんですよ。で、僕斉藤さんの YouTube チャンネルとかも、馬娘の、こう、名前を知らない状態で、ビジュアルだけを見て、この馬娘が、何の競馬馬、競走馬がモチーフになってるのかを当てるクイズとかをやってて、僕馬娘が好きなんで、斉藤さんがそれに挑戦してるクイズとかを見るのが好きなんですよ。で、結構ね、やっぱ自分は競馬全然詳しくないんで、競馬が詳しい人ってのはこういうところから 答えを導き出すんだなっていうのがすごい興味深くて面白いんで、よくね、見てる、この馬娘当てクイズみたいなのが上がるとよく見てたりとかしてたんで、あ、斉藤さんだっつって押すんだけど、下の名前がいつも出てこなくて、2回ね、この斉藤真嗣が出てこなくて、2回過去別々、それぞれ別々のクイズで罰をつけてるっていう、悔しい思いをしてるんでね、斉藤さんはちょっと俺の中で思い入れの深い人物の一人ではあるんですけども、はい、まあ、全然関係ない話それましたけども、まあそんな感じで、こういろんな人のクイズとかを聞くと、なんかそう思い入れの強いジャンルであったりとか、こう、これは自分にとって責任問題だよっていうのを聞くのも結構楽しかったりするんだね。なんかいろんな人とお話しして、ね、あわよくばなんかこの番組でも、そういうお話もちょっとしてみたいなって思ったりしましたね。よろしければ、お話しさせてください。よろしくお願いします。ということで、今週のウェルダン 200g はこの辺で終わりにしたいと思います。よろしければチャンネル登録とか高評価ボタンの方もよろしくお願いします。ではまた次回。